ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国会議長は、列国議会同盟会議を主導する選択を評価することについてお伝えします。インドネシア国会議長のプアン・マハラニ氏は、第144回列国議会同盟会議を主導するインドネシアの選択に感謝の意を表しました。月曜日にバリ州ヌサドゥアで開催された理事会で、プアン・マハラニ氏はこの機会を利用して第144回列国議会同盟を透明かつ包括的な方法で主導すると述べました。プアン氏はインドネシア国会は強力な議会外交の重要性を認識していると述べました。プアン氏によると、議会は国家間の相違の架け橋となり、国際協力を強化することができるということです。また、多国間主義の強化を後押しし、一国間主義を拒否することもできるということです。
Hal ini sejalan dengan tujuan IPU yang mana IPU telah membuktikan.
これは民主主義を実行し、平等を維持し、人権を促進し、ジェンダー平等を促進し、持続可能な開発目標を達成するために、IPU が国会議員間の対話の有効性を証明したという IPU の目的に沿ったものです。さらに、プアン氏は各国にはそれぞれの利益と議題があるものの、IPU メンバーが IPU 会議の共通の目標である利益にも注意を払うことを望んでいます。私は私たちにはそれぞれ国益がありますが、それでも私たちの共通の課題に向き合うことを願っています。プアン氏はまた、すべての IPU メンバーの支援により144回目の IPU 会議が期待されているように成功するであろうと楽観視しています。それでは次のニュースです。南アフリカ議会は先進国に気候変動への対処を支援するよう要請することについてお伝えします。南アフリカ議会代表団のメンバーであるマピサン・ガクラ氏は、先進国が気候変動への対処に貢献するよう促しました。これは月曜日にバリ州ヌサドゥアで開催された第144回列国議会同盟または IPU 会議ゼロに到達する気候変動に対処するために 議会を動員するをテーマにした一般討論会で伝えられました。 LLE ワールドサービスに対してマピサが暮らしは、これまでのところ先進国は発展途上国の天然資源から意思を受けていると説明しました。したがって世界が化石エネルギーの使用による気候変動の影響について考え始めるとき、先進国は貢献しなければならないということです。私は私たちの石炭の恩恵を受けてきた先進国が私たちを助け、私たちにとって有益な意思決定をし、特に開発途上国の資金調達を支援するのは非常に自然なことだと思います。さらにマビサガクラシーは、仮想階級の気候変動の影響の社会化を促しています。マビサガクラシーによると、気候変動の危険性に無関心であったり理解していない人がまだたくさんいるということです。マピサガクラによると、人々は IPU などの世界フォーラムで何かが議論されているのか、そして気候変動が環境にどのように影響するのかを知る権利があるということです。それでは次のニュースです。中国高官は、米国のインド太平洋同盟は東ヨーロッパでの NATO 拡大と同じくらい危険についてお伝えします。中国高官は、米国とインド太平洋における同盟国との戦略が危険を引き起こす可能性があると警告しています。その脅威は、ロシアとウクライナの紛争を引き起こしたと考えられている東ヨーロッパへの北太平洋条約機構または NATO の拡大と同じです。中国の李友賢副外務大臣は、現在複数の国が混乱を引き起こし、閉鎖的で排他的な小グループを構築し、地域をブロックに基づいて分類分割に導くと言われているインド太平洋戦略の形成に反対していると述べました。李友賢副外務大臣は、先週末青瓦大学で開催された安全保障と戦略に関する国際フォーラムでの演説でこう述べました。彼は、もし形成された場合、その戦略は想像を絶する結果をもたらし、アジア太平洋地域を危機へと推し進めるだろうと述べました。それでは次のニュースです。バイデン大統領は、ウクライナの危機についてドゥダ大統領と話し合うためにポーランドに向けて出発することについてお伝えします。ジョー・バイデン米国大統領は、金曜日にポーランドを訪れ、人道的及び人権危機を引き起こしたロシアのウクライナ侵攻に対する国際的対応について話し合います。ホワイトハウスのスポークスマンジェン・サキ氏は、日曜日の夜、バイデン大統領はワルシャワを訪問し、アンドレシ・ドゥダ大統領と会談を行うと発表しました。金曜日にポーランド国境警備隊によると、2月24日にロシアの侵攻が始まって以来、200万人以上の難民がウクライナからポーランドに入ってきたということです。ホワイトハウスによると、バイデン大統領のポーランド訪問は、彼がブリュッセルで NATO の同盟国 G7 の指導者、欧州連合の指導者とはい、ロシア侵攻後のウクライナを 支援するための国際的な取り組みについて話し合う翌日に予定されています。それでは最後のニュースです。2万5000人のウクライナ難民がスペインに到着したことについてお伝えします。ロシアが2月24日に侵攻を開始して以来、約2万5000人のウクライナ人がスペインに到着しましたが、これまでに当局に登録しているのは9000人だけです。ロイター通信社が引用したように、これは月曜日にスペインのホセ・ルイ・エスクリバ移民大臣が語ったものです。国連難民高等弁務官事務所は350万人近くのウクライナ人が現在国外に避難し、そのうち200万人以上が隣国ポーランドに、ルーマニア、ハンガリーに、そしてスロバキアにも多数の難民を受け入れていると推定しています。紛争から遠く離れたスペインでは、エスクリバ大臣によると、到着した多くのウクライナ人はすでに親戚や友人と暮らしているけれど、当局に通知していないということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は列国議会同盟会議と元 GP マンダリカインドネシアから世界へについてお伝えします。今インドネシアではすでに開催された、そして現在開催されている2つの国際的なイベントがあります。それは2022年マンダリカ元 GP と第144回列国議会同盟会議です。マンダリカ元 GP は2022年3月18日から20日まで、西ヌサタンガラ州中部ロンボク県の マンダリカサーキットで開催されました。一方、第144回列国議会同盟会議は3月20日に始まり、2022年3月24日に終了予定です。本当にこの2つの大きなイベントの開催はインドネシアにとって特起するべきことです。まだ COVID-19 のパンデミックに直面していますが、インドネシアはこれら2つの大きなイベントの開催に成功したと考えられています。サンディアゴの観光創造経済大臣は、現在多くの世界のレース主催者がプルタミナ・マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキットでのレースイベントの開催に関心を持っていると述べました。観光創造経済省からのプレスリリースを引用すると、インドネシアは世界クラスのレースイベントの開催に成功したと考えられています。インドネシアの5つの最優先目的地の一つに位置するサーキットは、世界で最も美しい景色を望むサーキットとみなされています。サンディアゴの大臣によると、マンダリカに注目している国際レベルのレースがいくつかあるということです。2022年のマンダリカ MotoGP はまた国家経済の復活にプラスの影響を与えたと考えられています。サンディアゴの大臣が明らかにしたように、2022年のマンダリカの MotoGP は目標の5000億ルピアを超える経済的売上高に複数の影響を与えたと推定されています。大臣は2022年のマンダリカ MotoGP はコミュニティに高揚機会を提供することにより強力な国家ブランドになったと言いました。それは上昇し続けるインドネシアの楽観主義を高める一つの記録です。もう一つの記録は、バリ州ヌサドゥアで開催されている第144回列国議会同盟会議によって刻まれます。インドネシア共和国国会議長のプアン・マハラニ氏は、インドネシアが会議開催国に選ばれたのは、インドネシアが国際社会から信頼されていることの証拠であると述べました。インドネシアは第144回 IPU 会議を開催する能力があり、快適で安全であると考えられています。プアン・マハラニ氏は、115カ国から約1000人が参加する会議を通じて、インドネシアはグローバルな問題の解決する上で積極的な役割を果たすことができると説明しました。これらの一つは、ロシアとウクライナの紛争に対処するために中道を提供することです。インドネシア議会と国連の協力は参加者の注目を集め、これはケニアの国会議員ソフィア・アブディ・ヌール氏によって述べられました。ソフィア氏は、ケニア議会はインドネシア議会と国連組織の間でどのように協力が構築されたかを直接見ることができるように第144回 IPU 会議に出席したと述べました。もちろんこれはインドネシアにとって追加の注意事項になる可能性があります。これら2つの国際的な活動の開催を成功させることで楽観主義が高まることが期待されます。インドネシアの人々だけでなく、世界のコミュニティのためにです。インドネシアの観光の復活は確かに経済成長の回復に影響を与えるでしょう。国際会議で 定義をされる解決策は世界をより平和でより強くするでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年3月22日にアラブ連盟が設立されたことから始めます。アラブ連盟は1945年3月22日にエジプト、イラク、トランスヨルダン、現在名ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、シリアの6カ国によって結成され、その後イエメンが1945年5月5日に加盟しました。設立時の目的は、同盟国の政治的、文化的、経済的、社会的プログラムの強化及び調整、そして同盟国間または同盟国と第三者との間の紛争を仲介することでしょう。現在、22カ国が加盟していますが、シリアの加盟は2011年11月から停止されました。次に1946年3月22日にエジプトはインドネシアの独立を認めた最初の国になったことについてです。エジプトは事実上1946年3月22日にインドネシアの独立を認めました。この支援はスカルノ大統領による内国統合の数ヶ月後に首都カイロでインドネシアの外交官によって行われたロビー活動の後に現れました。このようにエジプトはインドネシアの独立を認めた最初の国になりました。エジプトは合法的に1947年6月10日ハエム・ラシディ・シーをインドネシア共和国の代表として任命し、在カイロのインドネシア大使館を開設することによりインドネシア共和国の主権を認めました。 最後は3月22日、世界水の日についてです。世界水の日は、きれいな水の重要性に公衆の注目を集め、きれいな水源の持続可能な管理に対する意識を高めることを目的とした記念日です。世界水の日は、毎年3月22日に記念され、この構想は1992年12月22日にブラジルのリオデジャネイロで開催された第47回国連総会で発表されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 Voice of
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はジョコウィドド大統領と韓国議会議長が協力強化について話し合うことについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は3月20日日曜日にバリ州ヌサドゥアのバリ国際コンベンションセンターで開催された第114回列国議会同盟または IPU の議会会議及び国連会議のオープニングに出席し、 IPU 議会の合間に韓国の国会議長パク・ビョンス氏と特別に会談を行いました。その会談にはインドネシア国際議長プアン・マハラニ氏、外務大臣レッノ・マルスディ氏及び在韓国インドネシア大使ガンディ・スリスティアント氏が同行しました。ジョコウィドド大統領とパク・ビョンス氏はすでに構築されている特別戦略的パートナーシップに基づいた協力を強化する計画について話し合いました。ジョコウィドド大統領はまたインドネシアの電気自動車産業とのそのエコシステムへの韓国の投資コミットメントについて言及しました。presidentre.go.id のページを引用すると、会談でジョコウィドド大統領は、ヒュンダイ・アイオニック6電気自動車のリリースに出席し、インドネシアでの電気自動車生産の開始をマークしたと述べました。大統領はまた、ヒュンダイの別の電気自動車であるジェネシス G80 がインドネシアと韓国の協力を示すために G20 サミットの公式車になると述べました。大統領は保険セクター、デジタル変革、デジタルファイナンス、グローバルサプライチェーンの混乱の克服など他の様々な分野で韓国との協力を強化し続けるというインドネシアの準備を伝えました。会談で大統領はまた G20 の議長国インドネシアに対する韓国の支援についてパク・ビョンスク氏に感謝の意を表しました。大統領によると議会フォーラム20または P20 は議長国インドネシアの3つの優先事項、すなわち世界保健の枠組み、エネルギー転向、デジタル変革を支援することができるということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ada saatnya untuk adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Cool.
menjagamu hingga saat nanti ajakan memisahkan kita. Sesuatu yang terindah dan terhebat, itulah manusia. Ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjaga.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今回は、ジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウーレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより、自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウーレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そしてオヨ川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡のベジ村です。ここはジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると、自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここでは、ジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、オヨ川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者は 12機の革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用してバトル山のジオサイト観光エリアまたはパトキエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、お湯川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルン山、ンガルラン、広大火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、Kepada siapa? 日本語で、誰に、についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Kepada siapa? 日本語で、誰にというタイトルの会話を聞いてください。今回は、ケヴィンさんとボリさんの間で行われます。ボリさんは、ケヴィンさんの新しい隣人です。ボリさんは、清掃の会費を誰に支払えばいいのか、その人についての情報を求めました。
ケヴィン、Kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
Risnan minasang. 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Kepada siapa? Kepada siapa?日本語で、誰に、誰に。membayar、membayar。日本語で、払う、払う。iuran、iuran。日本語で、会費、会費。kepada siapa kita membayar iuran?Kepada siapa kita membayar iuran? 日本語で、会費は誰に支払いますか？会費は誰に支払いますか？ Dengan siapa? Dengan siapa? 日本語で、誰と、誰と。Siapa? Siapa? 日本語で、誰。誰 Dengan siapa kamu berbicara? Dengan siapa kamu berbicara? 日本語で、あなたは誰と話しますか？あなたは誰と話しますか？リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、Kepada siapa kita membayar iuran?日本語で、会費は誰に支払いますか？と聞きました。この質問は、Kepada siapa? 日本語で、誰にというフレーズは、何かをするつもりの人についての情報を求めるために使用されます。例えば、Kepada siapa kita membayar iuran? 日本語で、会費は誰に支払いますか？ということです。他の例は、Kepada siapa? 日本語で、誰にという文は、会話の最後に置くこともできます。例えば、Kita membayar iuran kepada siapa? 日本語で、会費は誰に支払いますか？ということです。Kepada siapa? 日本語で、誰にという表現と、Dengan siapa? 日本語で、誰とという表現は、どちらも人に尋ねるときに使います。Kepada siapa? 日本語で、誰にという言葉は、対象、者に関する情報を尋ねるために使われ、一方、Dengan siapa? 日本語で、誰と、という言葉は、私たちと一緒に何かをしている人についての情報を尋ねるために使います。例えば、Dengan siapa kamu berbicara? 日本語で、 あなたは誰と話しますか？というようにです。リスナーの皆さん、最後は前の回を再び聞いてください。
Kevin, kepada siapa kita membayar iuran kebersihan?
Kepada Pak RT.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Listener no minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia. Mail wa voi@voinews.id desu. それではまた次回お会いしましょう。